々な問題を抱えている日本、人々は不安や悲しみを抱えながら生きている。そんな時こそ笑いを、楽しい声が集まる場所が今ここに。皆様、本日はファニーボイスルームにご来店いただきまして誠にありがとうございます。パーソナリティのマリーです。さあ、というわけで今週もマリーでお届けしていきたいと思います。はい、というわけでですね、3月12日ということで、あと2日後にホワイトデーを迎えるわけですけれども、皆さんバレンタインデーは噛みましたね。バレンタインデーあげました？私はですね、基本的にバレンタインであげるような人がいないんですけれども、ただお菓子を作ることはすごい好きなので、毎年この時期になるクッキーとかを作るんですよ。うん、で一番簡単なアイスボックスクッキーっていうのがあるんですけれども、そうですね、それを作って大体50枚ぐらいかな、適当に振り分けてパイパイパイパイってあげちゃったんですけど、でなんかね、びっくりしたのが2日後、そう、あげて、だから2月14日にあげるんじゃない、2日後にあげた、おじさんみたいな人がいるんですけど、そのおじさんにねもらったのよ。で、しかも何だったと思う、ゴディバのねチョコだったの。へえって思って、まずその返すスピードの速さと、その内容がさ、私はだってさ、その辺じゃないけど家で作ったような簡易的なクッキーなのにさ、ゴディバ返されたわとか思って、うわーって思って、ありがとうございますとかって言って、たださ、なんかもうさ、別に癒やしい気持ちで調べたわけじゃないんだけど、これいくらすんだろうと思って、そうそう、おじさんがその時にね、手にね大量に持ってたの、ゴディバのチョコレート。えっと思って、そんな大量に買える値段なのかなと思って、で調べちゃったのよ、バーコードついてたから。うん、調べたらさ、1個3000円弱なのね。ピヤーってなった。うん、3000円弱だよ1個、それを5個も6個も持ってたの。結構だよね、結構な金額するよね、そんだけ買ったら。うん、なんかさ、返す人も大変だよね。もらったらもらったでさ、返さなきゃいけないしさ、でもらわなかったらもらわなかったで結構悲しい思いをするわけだけど、うん、まあね、そんな感じなんですけど、ね、それがすごいびっくりして、うん、まあ中にはほらバレンタインデーだけど別に作らない、そこら辺のなんかスーパーのチョコレートをバーってあげる子もいたけどさ、でもなんだっけ、ゴディバだっけ、どこのメーカーだっけ、ちょっと忘れちゃったんだけど、なんか友チョコやめようみたいな、ギリチョコか、ギリチョコやめようみたいな感じの広告打ったんでしょ、ゴディバだったかな、ちょっと忘れちゃったんだけど、まあでも確かにギリチョコってやだよね。うん、なんか私は別にさ、そういうの気にせず、まあバレンタインデーっていうこともあるから、じゃあ作ろうかぐらいの感じなんだけどさ、別になんかその、はい、これギリチョコって言われてさ、渡された方も結構おおってなるよね、きっとね。うん、なんかね、そのね、別になんかその、そもそもさ、バレンタインデーって日本だけだからさ、女子が男子にあげて、男子がホワイトデーは男子が女子に返すみたいな。海外だとバレンタインデーというのは基本的に男の方が女の方にいつもありがとうっていう気持ちを込めて贈るものなんですって。うん、だから日本だけなの。まあ、なんでそうしたかって言ったら、まあ、結局ね、戦略だよね、商品戦略みたいな感じなんですけどね、まあいろいろ考えるわけですわ。まあ、というわけで前半戦は花粉症の話、前回に引き続きの花粉症の話と、後半はゆっくりのんびりねお話をしていきたいと思います。最後まで笑顔でお聞きください。この放送はインターネットラジオ放送局ビフルネットよりお送りいたします。というわけで前回に引き続き花粉症のお話をしていきたいと思います。まあ、前回はですね、花粉症とは何ぞやということとかが、花粉症の症状とかね、いろいろお話ししてきたんですけども、まあ今週からはですね、花粉症の治療のお話をしていきたいと思います。まあ私はお医者さんじゃないので、その詳しい治療の仕方とかはお医者さんに聞いた方がいいんですけども、まあ花粉症っていうのは実は治らないとか完治はしないんですよ、発症しちゃうとね。だって花粉が飛び続けてしまうからね。うん、花粉がある限りやっぱ花粉症はずっとなっちゃうっていう、一回発症するとね。で、まあ花粉症の一番ポピュラーな治療法としては初期療法っていうのがあります。 まあ、初期療法っていうのは何だっていうことなんですけども、花粉が飛び始める前とか、症状が軽いうちに、症状、治療を行うことを初期療法って言いますね。まあ、どのくらい軽減するかというと、ひどい人がマックス100だとしたら50ぐらいになる、度合いがね、半分ぐらい収まるらしいですね、このやつをやるとね。で、まあ、いつから対策をすればいいのっていうところがあるんですけれども、そもそも花粉を飛ぶシーズンっていうのが、いろいろ違うので、いつからやればいいっていうのはあんまりないんですけれども、できるだけ早い時期ですよね。だから例えば沖縄とかだったら2月の上旬に飛び始めるので、まあ1月とかからやった方がいいんじゃないですかね。うん、だから東京だと2月中旬なので、まあちょうど今だと遅いかな。うん、もっと早くにやらないと、今からやるともうあんまり意味がないかなみたいな感じですね。逆に、そうね、私が住んでた青森とかは3月中旬からなので、まあギリギリギリギリというかギリギリセーフみたいな感じですよね。今から始めたらちょうど初期療法に入るかなっていう。まあ、症状もですね、大きく分けて3つタイプがあるんですけども、まあ、くしゃみと鼻水だけの人、これが一緒になってる人ね。でもう一つは鼻詰まりの人で、最後の3つ目が全部、これが全部の人。これ全部の人は結構辛い、かなり辛いと思うね。うん、まあそんな感じでいろいろタイプがあって、まあその自分に合ったタイプをお医者さんに説明して、まあそれに合ったお薬とかをその早い段階にいただくということですよね。でくしゃみとか鼻水だけの時は基本的になんか薬、なんかヒスタミンっていう薬があるんですって。でその薬を飲む、そうですね。で鼻詰まりの人、これ鼻詰まりの人結構薬飲むの、 1,2,3,4,5,5つと、もう一個血管の収縮するため の、 薬と飲むんですって。で全体的に効くのはステロイド剤、何とかステロイド剤って書いてる。このステロイド剤っていうのは結構効きますね。うん、名前だけは知ってる私もね。うん、でそういう感じで、その症状に合わせていろんな薬を飲んでいくということですね。それでは、花粉症の対策ですよね。こうならないために、まあなった後も薬をできるだけ飲まずに軽減させるにはどうすればいいかということなんですけれども、まあ一番はこの花粉を避けるような生活をするのはいいですよね。うん、まあ治療を行ってても結局花粉はたくさん空気中に舞ってるわけですから、悪化を防ぐためには花粉にできるだけ触れないような生活をすることが必要。まあちょうど今ぐらいの時期になるとね、天気予報とかで花粉情報とかも出ますから、そういうのもこまめにチェックして、花粉がひどい時はあんまり用がない時は外出しないとかすると。でもどうしても外出しなきゃいけない時はマスクとかね、あとひどい人はメガネとかね。メガネしてたら結構ちょっと笑うよね。私ちょっと笑っちゃうかもしれない。あんまいない、見たことない、そのマスクしてメガネしてる人とかね。うん、まあでもマスクしてる人は結構多いよね。うん、とかするとかね。あとは花粉がつきやすい、付着しやすいコートとかは避ける。毛羽立ったコートとかですね。できるだけその花粉が取れやすいような、だからそのシャカシャカしてるような素材のものを選ぶとかね。そういうものを選んで着るとか。あとは外から中に入ってくるときは、まあ結局だから体中に花粉がついちゃってるわけだから、これをできるだけパンパンと手で払って入って、まあ入った後はまあうがいですよね。洗顔うがい、あと鼻をかむとかね、もうできるだけ溜まったものをずっと溜まった状態にしないっていうことが大事っていうことですね。あとできるだけ窓は閉めておいた方がいいです。まあでも換気とかしなきゃいけないから開けなきゃいけないんだけど、開けるときは小さくちょっとだけ窓開けて、長時間開けないっていう工夫をしたり、まあ花粉なんてね、虫と違ってね、網戸閉めたところでガンガン入ってくるんで、うん、だからできるだけ開けるときは小さく開けてすぐ閉めるととかですね。まああとこれ結構みんな言うんですけど、天気良いからさ、外で干そうみたいな感じになるんですけど、洗濯物とかって濡れてるでしょ。で濡れてる状態で外で干すとですね、すごい花粉とかがつきやすい、汚れがつきやすい状態なので、できるだけこの時期は花粉症の人はね、室内干しにした方がいいですね。布団とかも、まあでもね、布団とかを外で干してね、ふかふかにするとすごい気持ちいいんですけどね。 それも大変だよね、ほんと。私とか全然気にしないでガンガン外で干すんですけど。うん。あと、掃除をこまめにすると。ね。あの、掃除機とか使って、こまめに、あの、絨毯とか特に敷いてる人は、中に入り込みやすいので、で歩くたびに舞っちゃったりするからね、できるだけこまめに掃除をして。で、あの、窓際をよく念入りに掃除するといいそうですね。やっぱ窓際が一番、ほら、花粉の出入り口になるから、そこに一番溜まっちゃうからね。そこを重点的に掃除をしてあげることもいいそうですね。で、あと、まあ、花粉とは若干関係ないんだけど、花粉とかのアレルギーを持ってる人って、ダニとかのアレルギーも一緒に併発して持ってる方が多いそうです。で、まあ、これを防ぐお話もちょっとしようと思うんですけれども、まあ、掃除機をかけるとき、絨毯とかにかけるときなんですけれども、1両、だから1畳につき30秒以上の時間をかけて、週に2回お掃除するんだって大変だね、これ。結構、だからもう、大きいお部屋だったら、より大変ですけど、週2回も行わないといけない。やっぱそれだけ溜まりやすいってことですよね。やっぱこまめにそういうのやった方が、症状がひどい人は軽くなるから、じゃあ、症状が重いまんま行くのと、まあ、週に2回、1畳につき30秒以上掃除機をかけるのどっちがめんどくさいかっていうことを考えると、まあ、掃除した方が楽だねって話ですよね。で、あとお部屋のレイアウトの話になってくるんですけど、布のソファーとか、あとカーペットっていうのはできるだけ避けた方がいいですね。まあ、っていうのもそういうところにやっぱダニちゃんが入ってきちゃいやすいですからね。あと畳も結構ダニが入っちゃうので、まあ、できるだけあのフローリングがいいんじゃないかな。で、あの、椅子とかも木の椅子にしたりとかね、してあげるといいのかなと思います。で、あと、ベッドのマットとか、あと布団枕とかにはダニを通さないカバーが今売ってるそうなので、ぜひそういうのを活用して、でもしない方は多分このベッドとかマットとかも、さっきのその1畳につき、30秒以上の、掃除機をかけるっていうのをやればある程度取れると思います。あとですね、布団は週に2回以上干す。ただ花粉症の人は外に干せないね。花粉症じゃない人は外に干してあげてください。その方が。で、ここで、あれなんですよね。パンパンする人いるじゃない？あれ、パンパンしない方がいいんですって。なんでかっていうと、パンパンすると余計に舞うんですって。その、花粉の死骸とかが。だから余計に悪化するんで、これできれば、干した後に掃除機をかけるのがいいんだって。うん。なんか光が当たってると、光が当たってない方向に逃げるって。だから、例えば表面を光に当てたら、裏面に掃除機をかけると、もうバッチリ欲しいですよ。うん。で、困難な人、まあ、花粉症の人とか、雨が降っちゃったりとかっていう時は、室内干しで布団の乾燥機を使うとか、掃除機をかける。まあ、それだけでも全然効果が出るそうなんで、ぜひぜひ試してみてください。あと、部屋の湿度ね。部屋の湿度を、50% に保つ。で、室温を20度から25度に保つように。それ以下でもそれ以上でも多分ダメなんですって。ちなみに風の予防するときも 50% から 60% の湿度を保った方がいいそうですね。あとは、まあ、フローリングのときはですね、水拭きをかけるなり、掃除をこまめに。これは別に週何回とか決まってないですね。あとやっぱシーツ、カバンは週1回以上洗濯するとか。まあ、基本的に綺麗にしましょうねって話ですよね。でも一番はやっぱ外に、花粉症の人は外に干さないようにしようということですね。まあそんな感じでいろいろ対策があるんですけど、まあ大変だよね、これ全部やるのね。まあできる限りの対策をしてみてはいかがでしょうか。というわけで花粉症についてのお話でした。